花見行きました？
花見は、花見っていう花見はしてないですけど、
うん、
あ、行ったかな
井の頭公園、
この1週間以内の記憶です
よね。いや、そうそう、井の頭公園に、
うん、
あのお酒とか飲まないで、
うん、
ただブラッと通ったっていうのはしたけど、
それはもうあれでしょ、花見は花見でもジジイの花見でしょ。
なんかな、まあ、要するに予定の途中の空いた時間に見に行ったっていう。
ああ、はいはい、でもお酒は飲んでないです
ね。
ない。あ、
すっげえ桜を超アップで写真撮ってたら、
うん、
隣であの超アップで写真撮ってたのが某女優さんでって。
お
お、あの女優も桜とかアップで撮んだ。
クビネ
ーどれかの某女優さん、
某女優さん、ク
ビネーチ。
声小さくなってないですか、こいつ。
モグラグレディオ、STC レディオ、焼肉レディオ、おってくびレディオ、モグモグラグラグ、STC 焼き焼肉肉、おっておってくびくび、全部まとめて、おびくびレディオ。
はい、始まりました。おてくびレディオなんだっけ、おてくびレディオってなんだっけ、おきちゅうくん。
おてくびレディオはモグラグラジオの中でも隔月月末に、
おう、はい、シーレイター。そんなことを聞いてもらえたはい、とりあえず今日も始まりました、おてくびレディオ。
メールの大型番組です。
FTC ラジオ385メガヘルツとモグラグラジオのコラボレーションラジオというのは皆さんご存知でございましょうか。今日もいつものメンバーでやっていきたいと思います。
お願いします。
はい、
モグラグの、そしておてくびレディオのおきちゅうです。
おきちゅうくん、下の名前は何て言うんですか？
吉成です。
あなたの名前を聞いている時間はないんです。今日はね、本当に忙しいですよ。なぜ忙しいかって言ったら、皆さんね、
うん、
お腹が空いてる時間でございましょう。皆さんこれ聞いてる人はね、昼に聞いてるか分かんない、夜に聞いてるか分かんない、早朝に聞いてるか分かんない、それとも皆さんは腹はいつでも減ってるんでしょう。お腹が空いていたら元気が出る、元気が出たらお腹が空く、そんなもんでしょう、吉井君。
そうですね。
なぜですか、それは。
それは
なぜ春だからですね。春といったらやっぱり勝馬さん、
青缶。
春と言ったら青缶、夏と言ったら青缶、秋と冬と言ったら青缶、季節の変わり目に青缶、噛めば噛むほど味が出る酒のつまみと言ったら青缶。
そうなんだよね。あの僕ねちょっと一個言わせてもらっていいですか。
はいはい、
もうね、いつものこの声色に変わりますけど、また結局
結局ね、
あのさっきまでのあの黄色い声ね、これで僕ら地元では寝る声って言うんですけどね。なんかこうネルピーな声っていうのは寝る声って、寝る声って言うんですけどね。あれはね、やっぱりね、あの持たないからね、うん、このぐらいのトーンで始めさせてもらいたいと思いますけどね。あの改めまして DJ サボでございます。
よろしくお願いします。
そしておきちゅくんがいて、いつもの勝間さんがいるこのスペースでやっているわけでございますけどもね。あの本当にちょっと言わせていただきます、あのはい、はい、このモグラグと FTC ラジオのコラボ何度かやらせてもらっておりますので、はい、毎回毎回勝間さんと一緒にやらせてもらってます。でいろいろ僕もね、あの FTC ラジオの DJ サボというキャラで、はい、こんにちはみたいな感じで、
そう
ですね、もう
歴戦のね、
そうなんでございますよ、
戦いを制してきた、
やってるんでございますけどもね、まあ、20年間ぐらいやってるとは言えつつも、うん、言うつつも、はい、言わつつも、行くつつも、まあ、行く行くって言いながらも行けない日もありながらも、そうやってもしどるもどるやっぱりやっていこうみたいな感じでね、やってるわけなんですけども、いや、あのね、あのずっとあの井上の菊子という、井上菊ちゃんというあの声優さんをやってらっしゃる方がいて、でその人がね、あのずっと昔から自分で一人ラジオをやってる CD を出してるんですね。でずっと喋ってるわけですよ。 BGM もなくぐーっと1時間ぐらい喋ってる CD を井上の菊子さんが作ってて、でその人の喋りを CD かけながら DJ サボが相槌打ちながらずっと勝手に喋っていくっていう、ずっとやってたわけなんですけどもね。
勝手に大宮に相槌を打ってたわけ
そうなんです、そうなんです、はい、がゆえにあの冬に あの答えられる特に勝間さんのアンサーDJ サボがだんまりをかわしてしまうというこれね私のスキル不足なんでございますけどもそれでもね最近の僕の悩みの一個としてここで掲げたいと思います。あ
はいはいはい、なるほど。ということでね今回はお悩みがねあのねお便りが来ておりましてですね。
えお悩み、
はい、このおてくびレディオの方もこれ実はねメール投稿型番組なんでね。
知らなかった
一応そう歌ってたんやけどない
や初耳でございますね。それはどこに送ればそのお悩みのメールっていうのは届くんでしょうか。
ですね info@mograg.com の方に。
チンポ@
もぐもぐじゃない方です。
ちゃんと言ってもらいましょう。もう一度どうぞ。
info@
INL
info@mograg.com懸命にお手首レディオ宛てと書いていただけたら本文は何でも構いませんということ。
何でも構いません、
どのような回答の方法をするのかはあのこの本編を通じてね感じ取っていただければと思うんですけどね。
なるほど、それは責任重大でございますね。
そうですね。
うん、
なんかいろいろわちゃわちゃしておりますけどね。
わちゃわちゃしておりますか。毎回ねいろんなゲストを迎えてきたけどここ3人にねもう一回窮地に立って
窮地に立ってね。
そうですね、なぜお手首レディオになったか、あの1回目の放送を聞いてもらったら分かりますけどもね、
はいはいはい、
そもそももともとは焼肉レディオで始めようとしたこのラジオ。
懐かしい
です。懐かしい
ですもんね。それはあの頃はまだこの基地がこの放送基地が国分寺にあった頃、
そう
です
ね、はい、
うん、でその国分寺にあったあの焼肉屋さんの名前、あれは名前は出していいのかな。
いいでしょうね。勝間さん何でしたっけ。
3
玉ですね。
もう一回違うイントネーションで言ってみましょうか。勝間さん
3玉。
ああいいですね。
玉袋
キャン玉ですね。
キャン玉
そうですね、はい、まあそんな感じで、はい、
このねこのあのなんだろうな、うん、予期せぬというか、うん、あの何かどこかこう考えさせられるっていう、例えそれが政治的なものであっても、はいはい、なんかこう遊び的なものであってもエロス的なものであっても、うん、一度考えさせれるパワーを持っている素晴らしいアーティストだと思います勝間秀幸よろしくお願いします。今花歌くんが絶賛ね
非
常にはびこっておりますけど、
はいはい、やっておりますね。
そんな花歌くんも最近は大きな悩みを持っているという噂を聞きましたけど、
持ってるって言ってた。
なんか花歌くんのお悩みを今日は一発解決してから、ね、うん、手首レディオを久々に進んでいこうかと。
そういえば僕もね花歌くんの声を聞いたことがないんで、
花歌に行ってもらいましょうね。
ああそうです。
ねえねえ DJ サボちゃん。
お花歌くん、
あのさ
そんなの
最近さ、
うん、
暖かくなってきたからね、
うん、
毛がさ、うん、抜け始めてさ、うん、布団が汚れるんだ、
うんうんうんうん、
どうしたらいいかな、
うんうんうんうん、CM
じゃあちょっとそろそろそろそろじゃあちょっとお便り行ってみます。
はい、お便り行きましょう。
実は4通ありますからね。
4通も来たんですか。
はい、
というわけでありがとうございます。
じゃあ行かせていただきますね。
はい、お便り行きましょう。
1通目でございます。
1通目久々ですね、お便りね。
はい、
来ます。なんかお便りもらうのって久々ですよね。
久々ですよ。いや第2回目ぐらいかな。なんかあのセックスなんか枕を腰の後ろに入れたがる以来の。
そうそうそう、それそれそれ
それ、それそれそれ。じゃあ行きます。
いただきます。
は
い、いただきます。
企業で
いただきます。お便り来たー。イエーイ。もう行きます。
じゃあせーの、
はい、
企業でお金が儲かる方法を教えてください。
んもう一回。
企業でお金が儲かる方法を教えてください。何を勉強したらいいかな。独身女34歳パソコンスキルなしのチェリードードーさんよりいただいてます。どうしたらいいかな。サブちゃん、
もう一回読んでもらっていいですか。
耳が遠いのかな。
耳は遠くないけどもね、気持ちが遠い。
企業で、
まずその企業で
起業するっていうね。
起業っていうのは
ベンチャーです。ベンチャー、ビジネ
ス。それは分かってるんだ。それは分かってるんだけども、ただですよ、起業っていうのは起こす
業
ですね。うん、起こす業といえば何を起こしたいって。
何を起こしたいか書いてないね。
書いてないんでしょ。
お金が儲かる方法
で、それ答えるの相手は女の人、
独身34歳、パソコンスキルなし、
34歳、 OK、 まだ女の子にしよう。今日は女の子にしてあげよう、うん、で起業したい、
うん、
起業でお金儲けしたい、
はい、
うん、
何を勉強したらいいかな。
はい、まず起こしてあげましょう。あなたはまず彼氏がいるのか旦那がいるのか分かんないけども、とりあえず世の中に男性というものがいっぱいおります。その男性の真ん中のちょうどねセンターのあたりにはね一本のね柱があります。その柱をまず起こすことを考えましょう。その柱を起こしてあげると、それはあなたにとってはもうすでにね大きな業を成し遂げて、大きな業を成し遂げて一本の柱を立ち上げた瞬間に、あなたはその柱が稼ぐお金を全部がっぽりもう全部ね根こそぎ取っちゃえばいいんです。そしたらねお金なんてね何もせずにね入りますがな。だからね、その起こすものはチンチンで、業というのはね要はもうしこりだしこり、うん、しこしこしこしこ、そのね一本立った柱をねしっかりとね掴んでみなさい。そしたらあなたはねビューライ金持ちになれる。このラジオにお悩みを相談してくるなんてね、そもそもね何かを解決してもらいたいなんて本気で思ってないでしょあなたね。だって本気でお金をね儲けようって思ったらね、本当に起業しようっていう人はねこんなところにメールなんかに送ってこないんだ。そんな暇はないんだ。そんな暇があったらね本の一冊でもいつまでも読むことがね一番金儲けにつながる道で、本当に金を儲けたという気持ちがあるんだったらねこのラジオを聞くな。今これを聞いてる時点であなたは金持ちには一緒になれない。でも金持ちになれないから幸せになれないということもない。幸せイコール金持ちではない。幸せというのは相手の性器をすんごく気持ちよくすること、異性が異性の性器をすんごく気持ちよくすることで、性器を気持ちよくするためには体だけじゃ、フィジカルだけじゃダメなの。メンタルを気持ちよくさせてあげることも 50-50 でいかないと全ては成立しないの。それが全てフラットになった瞬間に起業という言葉が生まれるの。そしてそれを世の中ではベンチャーという言い換えてるの。ただそれだけなの。難しく考える必要はないの。世の中すごいシンプルなの。起業は進行を立ててあげること、それがあなたのお仕事。女の子としてのね、チェリードードーさん、
チェリードードーさん
ほらもうあなたのラジオネームに全て出てるじゃないですか。チェリードードーさん、童貞を恥ずかしがるなっていう風に言ってるんでしょ。要するにあなたは童貞を欲しがってるわけだ、
ね、チェリードードーと
すごい、うん、あなたが少女を奪われたその時の気持ちをもっと男の人に味わってもらいたい、そんな気持ちをあなたは今も持ってるから、チェリーは堂々としてなさいよ、私が全部拾ってあげるよ、立たせてあげるわよ、出してあげるわよっていう気持ちがあるわけでしょ。それを企業と言ってそれをベンチャーしていけばいいんじゃないでしょうか。
わーっと
涙出ました
本当にね、私ねこのようなお悩みの相談をね、お宅レディオに出してくれて本当に嬉しく思います。嬉しく思いますけども、本当に金持ちになりたいんだったらこのラジオを聞くな。以上です
ありがとうございます。チェリードードーさん、またね、
いい話でしたね、
また送っていただきたいなと、ま
あ、でもねやっぱり思うんですけどもね、企業っていうのはね
じゃあもう一つぐらいハガキいきます、うん、ちょっと長めのやつが一個来てるんで行かせていただきます。
はい、では真面目に答えましょう。
はい、お手首レディオの皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
初めて投稿させてもらいます。ラジオネーム百均ドライヤーです。
百均ドライヤーさん、
はい、
百均のドライヤー買えんの？
買えないでしょ
う。ないでしょうね。買えたとしてもそこ火事でしょうね、これはね。春ですね。
春ですね。
入学シーズンも落ち着いて学生の人たちはみんな勉学に励み始めた頃ではないでしょうか。
そうですね、
いい感じの入りですね、
うん、
巷ではこの前まで NHK で浦沢直樹の漫勉という漫画家の作業現場を取材し、そのペン先を追うという番組がやっていまして、うんうん、そのサードシーズンを終えましたね。これね、僕も好きで見てた番組なんですけどね、なかなか見れない漫画家の作業現場、うん、各個人で流儀があったり悩む姿が映し出されていて見応えがありました、うん、そこで質問なんですが、うん、皆さんだったらもし叶うなら、うん、どんな人たちのどんな現場をピンポイントでお勉強したいと思っていますか、うん、生きている人でも死んでる人でもいいです。キテレツな皆さんのリスペクトする人物たち、ぜひこの機会に教えてください、よろしくお願いしますという、なんかいい感じのメールですけれども、百均ドライヤーからの質問は、皆さんだったらもし叶うならどんな人たちのどんな現場を、まあ、見たり、まあ、勉強したいと思っていますかっていうことです。生きてる人でも死んでる人でも、
いっぱいいるね。
あ、いっぱいいます。
いっぱいいる。
俺パッと思いつかない、
まあ、とにかく俺本当江戸時代に行ってみたいな。さ、江戸時代の人の暮らしとかさ、
はいはいはい、
絶対ミラクルだと思うんだよね。だって夜とかすげえ暗いでしょ。
あのまさにここの近くに葛飾北斎さんの、
今日も僕お墓洗ってました。
おお、さすが
もう洗ってきましたよ。
必ず毎回って言ってて、今日行ってないって言われたらええって言おうとしたんですけど、
もう行ってますよ。面白い、
さすがですね。
もうすっげえお願い事してきた。また
じゃあもうなおさらあそこに今つながるような。
そうそう、ま
あ、特に江戸末期のね、この辺の台東区のエリアはもう絵師の天国やった
んですか。でも絵師とかよりもなんか蕎麦屋に来てる客とかさ、
あ、
うん、と言ったら酔っ払いとか変なのとかのさばき方とかさ、
はいはい、
いや江戸の人なんて変な人ばっかじゃん多分、酔っ払いとかも。
江戸時代の寿司屋って あれでしょ、のれんがボロボロなほどうまいっていう
なんか基本昔の寿司屋さんって江戸時代ってほとんど屋台スタイルだったんですよね。
そうそうそう。でなんか手についた醤油を出際にのれんで拭いていくから、その塩気どんどん腐っていって、そのボロボロなほど客がそこへ手を拭くからうまいっていうのが、
ただただマナー悪い客が多いだけなんですけど ね、まあ、ね今となっちゃうね。でもその頃はそれが生きっていう、
生きっていう
行為でしょ、うん、
客が店を
育てて、ね、客が店を育てて拭くっていう、ただ汚してるだけなんですよ、
まあ、確か江戸時代はなんかね、アイデア一発の商売いっぱいあったみたいですけど、あの去年 あんまり面白くなかったけど、サルスベリっていうアニメがあって、
はい、
あの北斎の娘が主役なんですけど、
うん、
そこであのスズメを
王居、王居、王居、
王居、王永さん、
王永さん、
うん、王居、じゃあ、あのそのスズメを取ってきて、うん、籠の中に入れといて、うん、道端で座ってるおっさんが出てくるんですけど、
うん、
それを金を払ってスズメを籠から離すっていうだけの商売があ
って、スズメからしたらえらい迷惑な話ですね。
うん、でも
要するに助ける
ってことで、そうそう、そういうこと。あと飛んでいく様を見て、なんかやった気になるっていう商売とか、江戸時代ってすごいですね。
その商売おもろいね。なんかでも本当 古い慈善事業の何かみたいなやつだよね。
何かね、これみたいな、うん、で一応それなりに大変でしょうしね、スズメを取る作業もなかなか、これ僕がいつも好きでよう言う話なんですけど、かつて人類の歴史で200年以上平和が続いたのは江戸と古代ギリシャのこの2つだけなんです。
はあ、
この間にだ平和が長いとこうよくわからん商売があって、
でも悩みなんでしたっけ？
何で？だからどんな、
そう、ね、
死んでる人でも生きてる人でもいいんで、どんな現場をピンポイントで勉強したいですかっていう。
そっか、ピンポイントでそうね。あ、これすっげえ見てるものまで一人できるんだ
よね。ぜひ。
そんなこと言った
らいい。すっげえマイナーな人だけどいい。
どうぞ。
岩切翔吾くんなんだけど。
あ、じゃあ。
なっちゃんさ、昨日どこ行ったの？本当はいいね。どう、岩切くん。
まあ、僕
今ね、今誰が怒ってるって、このラジオネーム力こそ正義さん。
あ、そうやね。違う違う。これは100均ドライヤーさん。じゃあ、ちょっと次のあれ行きますか。うね、もう次のメール
行きましょう。
行きますか。うん、あと2つなのよな。じゃあこれ流れ的にこっちから行きましょうかね、
うん、
いきます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
そっち
本当か。
ラジオネームどっこいしょです。
どっこいしょ。
キレッキレのお三方ですが、どうしてそんなに元気なんですか？
そうでもねえべ。
落ち込むことはありますか？
あるわ。
元気な秘訣を聞かせてください。
ないよ。
奥さんは学生代だけどね。
いやないわ。俺はそんな器用じゃないわ。
あ、この人ラジオネーム言いました今。
あ、
どっこいしょ。
どっこいしょさん。
どっこいしょさん。
器用で思い出したけど。
さっきの企業の話ですか。
いやいやいや、あのね。
ラップ？
コロコロ兄貴って知ってます？
コロコロ兄貴のラップ。
誰？コロコロコミックのなんか兄貴版みたいので、俺らの世代に向けた。
メンセックみたいなやつ。
いや、あのコロコロボンボンの
そうそう、コロコロコミックの。新しく創刊された号が今出てるんですけど、
知らない。
このコロコロ兄貴ね、あの友達京都に置いた時、友達がこれは買うべきやでって見せてくれたんやけど、そこにあのカットバセ清原くんの作者が、
作者は
が今の清原の状態を受けて、その人なりに書いたアンサー漫画ってのが載ってるんやけど、めっちゃいいっすよ。あとそのコロコロ兄貴の関東は高橋名人のグラビアっていう、
ちなみに
ほんまにもう内容ほんま生きまってて、
コロコロ兄貴のさ、その媒体なんて、その購買層はさ、どの辺を狙って
る？いや、もう完全俺ら世代です、ね、
でもコロコロ兄貴ってなんか面白いね。俺なんかそのセンスすげえツボかもしれない。
え、アンサー漫画ってことは、
なんかね、始まる前に、うん、そのカットバセ清原くんを新連載する予定だったんですけど、はい、今の状態を受けて、
まあまあまあ、
ちょっとあの自分なりの気持ちを、僕も落ち込みましたみたいな
感じ
で、自分なりの気持ちを漫画にしたんで、それを今回は連載しますっていう文章から始まって、うん、すごいなんかあの、まあ、大したことない漫画なんですよ。セリフが一切なくて、
うん、
漫画家がちょっとあの春に散歩に出かけて、近所の公園で少年野球を見るっていう、
なんか泣けちゃうやつ
なんですけど、いいですよ。
ああ、
うん、これはコロコロ兄貴。
コロコロ兄貴は何、あの月刊誌とかなの？
月刊っすね。
じゃあもう早く見ないと。
しかもあれですよ、来月からそこでお坊ちゃまくん連載再開です。よしりん、小林よしのりがお坊ちゃまくんを新連載するんですよ、コロコロ兄貴で。すごくないですか？
これビンゴちゃまくんも大富豪になってる可能性がなきにしもっていう、
しかもね、
ギャグネタとしてどうなんやろ。だからもう俺とその友達のリシーっていうやつが、これからちょっとちゃまごを復活させていこうっつって、
友達んこ、
友達んこ。
お坊ちゃまくんとか見てたの？
見てましたよ。ど真ん中でしたよ。
全然俺もうコロコロっつったらドラえもんしかやってないよ。ドラえもんコロコロだった
でしょ？コロコロでしたよ。俺らの時まだやってたけどね。
そうそう、ゲームセンター嵐と。
そうそうそう、
そうだね。
でその後、そうゲームセンター嵐は僕らの時は終わってて、なんかファミコンのやつが始まった。
あれ四クロは？
はボンボンです。
ああれ
ダッシュ四クロはボンボン。
ボンボンもあんだ。
うん、あそうか。
ね、プラモ教師郎とかもボンボンです
。あプラモ教師郎ね。
うん。でゲームセンター嵐けど、ゲーム系がコロコロやって、あと甘いぞ団子とか、カットバセ清原くんとか、ポチャマくんとか、ドラえもんとか。
でも子供の頃から俺コロコロをね、人が買ってんのは見たけど自分で買ってる感じないんだよね。 あのなんか
俺もせいぜいね小4から小6の2年間ぐらいしか読んでないんですけどね、うん、その後ジャンプとかマガジンに行っちゃったんで、うん、何の話しちゃったっけ。あ、どうしてそんな元気なんですか、落ち込むことありますかって。
毎日落ち込んでるよね
勝間さん、うん、なんか落ち込まなさそう。
そうね、考えてないから、ね、
そうでしょ、
あんまりなんかご飯食べたらなんか大丈夫になる。
そう、そのイメージすごい強くてだから落ち込む時は多分勝間さんが落ち込む時って唯一空腹時、
そう空腹時とあと変なもん食った時、
まあ一緒だねやっぱり結局食、
う
ん、結構なんか変なもん食った時は、
はいはい、
わーってしばらく思ってるかもしれない、うん、でもうまいもん食った時はあのしばらくあ幸せだなって思ったりとか。
でもあれでしょ、多分答えありきで聞きますけど、最近食って落ち込んだ嫌な飯とかありますか。やっぱりな、多分なええもん食ったら忘れるんですよね。
なるほどねなるほどね、
だから落ち込んでないですよね勝間さん、
うん、なんかさどっか地方とか行ったのにさ時間がなくてコンビニ弁当とかになってとかで済まさなきゃいけない時とかがもう一番なんか胸らへんがキュンとする。
あでもね胸ら
へんなんか違うんだよっていうもう俺の心の叫びはそういう時に出てくる。
でもね勝間さんそういう時はね
心の声だな。
僕の中で唯一そういう状態でも心を保てるものがあるんですけど、うん、そういう時はねぜひねシタラバを買ってください。
シタラバって何。
シタラバ、シタラバってあの偽物のカニの
あ
カニカマのちょっとええやつ。
あ分かる分かる、
あれねコンビニのねで売ってる食い物でね相当上位にうまいですよ。あれを1個入れとけば、まあ、おにぎりでも、まあ、
俺もうそういう時にも食わない。
腹減ってても
なんか炭酸飲んだりとかする、もうだからもうイライラつうかキュンとしすぎちゃって食べる気がなくなってくるんで。じゃあ夕飯とか。
笠間さんでもすごいですね、イライラとキュンと諦めが同じなんです
か。そうなんかもうグワッてできて
なるほどね、情緒不安定ですよある意味。えサボちゃんは悩むことあるんですか。
僕悩むことはそりゃありますけど、うん、オキチュー君は
ああまあああいいですか、そんな3段打ちの3番目を見るから率先して入っても、うん、まあじゃあ僕が悩むこともありますよ、うん、そら3日に1遍ぐらい悩んでますよそれは。
3日に1遍、
うん、
3日に1遍ってことは1週間に2回悩んで
る。悩む、そうですね、まあ
1月に
6回、
6回、
うん、ぐらいはね、
半年に、
36回、
半年に36回悩んでるんです
よ、うん、悩んでる。
え1年に、
72回
おお、うん、5年に
380回ぐらい。
ああやい、絶対違うな。でもまあでもそのぐらい結構な頻度で悩んでること。
いやそうです、
ぜひおきちゅう君の悩んでること。
いやまあ主にやっぱりあれですよね、なんか制作にも絵を描くことに対してですけどね、
うん、
それはあとまあそうですね、あのなんていうかな、うん、こう年々こうなんていうんですかね、波がないと言いますかね、
うん、
なんかちょっともうちょっとこう自己的にいろんなものと出会わないとあかんのじゃないかなとは常に思ってます
ね。なんかそのね、もちろん絵描きさんだけに制作で悩まれるっていうのは、うん、そりゃそうでしょうよ。
そうそうそう、
そこ以外で何かこうね、あそんなことでも悩むのおきちゅう君みたいなのがあったら、やっぱりこの何さんだっけ、
乳首の話はさ、それは悩みじゃない。
どっこいしょさん、
乳首を触られるのが嫌だっていうのは悩みじゃない。
そう、悩みではないですよ。ああ、うん、うん、ね、だから逆に言うと、だからみんなが普通にやってるようなことが俺が陽性変みたいなことがあるかもしれないですね、その乳首も含めて、うんうん、なんかあんまりこうそういうなんていうんですか、
アナルセックスとか
普通にやってるんですか。まずちょっと前提がさ、い
やまず福中君は、うん、アナルセックスの願望はありますか。
いやないですね。
ない、
これほんまに、うん、ないかも。
かも
だって自分を自己的に変えたいんだったら本当アナルセックスして乳首にタトゥー入れた方がいいよ。うん、
でももしもですよ、アナルとバギナの間に 新しい穴を発見した日がもし来るとしたら、
あ、アギーナみたいな。アギーナ。
なんか歌手みたいな。
アギーナ。アギーナさん。アギーナみたいな。
アギーナバギールさんが。第三の穴。
うん、
何でしたっけ、
アギナバギール
アギナバギールさんね、
アギナバギールさんの話はちょっと、
もう奥さんもうアギナバギール書き始めたら制作に悩まないよ。
いや本当にそう、
あ確かにね、
うん、アギナバギールさんの歌声って聞いたことあります？
あ、ないですね。
ないでしょう。
あ、ない。
今日はねみんなに聞いてもらおう。
あ、
うん、今日は、ね、新譜を用意しております。
はい、
アギナバギールさんで第三の花です。どうぞ
どうぞ。
こんにちは、アギナバギールです。今日はね新曲の第三の穴を歌うよ。みんなアナルは好きですか？バギールは好きですか？第三の穴は好きですか？バギナじゃない、アナルじゃない、第三の穴だよ。いくよ、アギナバギールの第三の穴、バギールの第三の穴。
クリクリしちゃダメだよ。
そこはバギナじゃない、そこはアナルじゃない、そこはアギナ、バギールの第三の穴。
モンちゃん、モンちゃん。
あ、ハナトくん。
モンちゃんはさ、
うん、どうしたの？
何してるの？
何するって、僕はなるまんこだよ。まんこまんこしてるよ。そんなに決まってんじゃん。ハナトくんは何やってんの？
まんこまんこしてるよ。
まんこまんこしてるの。すげえ下品なり、すげえ大げなつだね。あのまんこに言われるようなすげえ大げなつな人なんだね、ハナトくんね。まんこまんこ。
鼻歌なんだよ。
鼻歌って何で？まんこ、はいはいはい。花沢くんなんで花沢くんなんですか？
それはね、ポキチューさんに聞いて、やっぱり僕が答えちゃおうかな。
うん、
忘れた。
はい、
あれ
花沢くん何小魚しか食べれなかったの？さっき。
そうなんだよ、
お腹空いてんじゃん。
でもね、
うん、ごめん、なんか食べる、これじゃ。
何？
美味しい、
これあのなんか和菓子、
うん、
ちょっといただこうかな。
うん、
あれ、
うん、
何だっけ
これね、日本の味。
うん、うん、泥団子、
泥団子、
泥団子なんだよ。お前たち俺も騙しやがったな。
騙しないよ、騙しないよ。
何にも来ないからな、このフンク野郎。
おいしいやばい、口
が悪いな。お前
の
心臓やばいな。
もう一個どうぞ。もう一個どうぞ。
もう一個食べな。
もう一個
どうぞ。
食べな、食べな。
寿司よこせ寿司。
もう一個どうぞ。
寿司よこせ寿司。
倍になるんじゃない？倍に。
バギナ。
倍になる。
バギナかこれ。
もう一個食べな。もう一個泥団子。
食わねえよ。チンコ見せろ。バカ。
無理やり食べさせる。
ダブル。ダブル。おお、食べた。寿司なんか食って俺がいっぱい喋るんだよ。平成。
もう一個食べて、もう一個食べて、もう一個食べて。
あ、花歌くん、
花歌くん、
花歌くん、
花歌くん大丈夫？最後の本日最後の4通目、
うん、
ラジオネーム、
はい、
力こそ正義さんです、
うん
うん、アーティストで戦ったら一番強いのは誰だと思いますか？
お、
これどうです？
ほ、アーティストさん、
アーティストってどの枠でいくかですよね、うん、絵描きの方なのか。
いや、全枠でいいんじゃないですか。
全枠、音楽も入れる、
うん、そこはもう力。
これは浜口桜子だと思うね。
お、
お、
今モグラグギャラリー絶賛個展開催中の。
お、
逆にね、
この前上野でヤクザ芝居してたよ。
マジっすか、う
ん、なんかそれ僕も聞いた、
うん、
あ、
うん、もう桜子さんっつったら、
あ、
それこの前ヤフーニュースにも載ってました。
出てた、出てた、見た見た。
桜子さんなんか片手でヤクザ30人押し潰すみたいな、
う
ん、
はいはいはいはい、
だって上野の外国人束ねてるって。
あ、左手でしょそれ、うん、左手で束ねたまま、うん、右手でヤクザ30人ぶち倒した、ラフニュース載ってましたもん、
う
ん、
で足でラーメン食ってた、
あ、そうそうそうそう、右足でしょ、
そうそうそう、
あ、やっぱり
で左足でチャリンコ乗ってた
って、乗ってた、
あ、乗ってた乗ってた、でへそで茶沸かしてた
って、すごい人なん
です、その人が今個展中、
個展開催中で、
いつまでやってるんですか、
ね、ね、4月の最終週で、あ、5月1までですね、
5月の1まで、
だって来週パンダ見に来るって言ってたよ、個展に来るって、
締めに来るって、
ね、え、だってあれでしょ、お父さんパンダなんでしょ、桜木さん、
あ、本当、うん、お父さんもパンダな
んでヤフーニュース載ってましたよ、
うん、お母さん吉だって言ってた、
あ、やっぱりその噂も聞いた、
うん、なるほどね、
おじいちゃんが、うん、おきちゅうさんの妹の旦那だって、
うん、ああ、それね、あんまり言わんといてって言われたんです
よ、うん、お父さんがおきちゅうくんの
妹の
旦那、うん、
だってあのトランプに対しても何がトランプだって花札にせえやって思
う、ああそうそうそう
そ
う、
あ、それもニュース載ってた、
うん、
実際あの花札タワーに変わるかもしれないってね、
うん、イノシカチョウやろって20年後とか見えるって言うんですよ、
あれ20年後から来たって聞いたんですけど、
いや、それがなんか、いや、それはデマらしくて、
あ、それはデマなんです
か、そう、20年後は見えちゃうから、
はい、
あのその頃の話とか普通に子供の頃してたんですって、
はははは、
したら、はい、お前未来から来たんじゃねえかって、あ、そう、でも言い訳せえへんからさ、やっぱ強いから、
なるほど、
うん、
でも3歩歩いたら忘れるって言って
たよ、あー、言ってた、
でも4歩歩いたらチンポ入るって言って
た、マジで、うん、ちょっとすげえ入ってんじゃん、
だからなんとか3歩で抑えてって、うん、
3歩4歩歩いたら1本ずつ抜いてんのか、何歩持ってんの桜子ちゃんチンポ、
いやだから4歩歩いて生えたチンコが6歩目で忘れるから、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、なんか頭で忘れることによって物理的にも消えるらしいんですよ、
そう
です
、うん、
で20年後の世界ではそれみんな当たり前らしいんですよ、
うん、
それが今はまだないけどっていう、
鼻歌が言ってた、10メーターぐらい近づこうとするとなんかほっぺたピッて切れないんです、
ああ、はいはいはい、
かまいたちかな、
うん、
血だらけだった、
かないまへんわって言ってたもんね、エロかないまへんわって言ってた
もんね、エロいもんねそれ
ちなみに僕がたまにですけど行く、あの中野にある唯一のヘルスでいつも指名する人が、うん、まあ源氏名ですけど桜子ちゃんなんですよこれマジであ
、じゃあ今日またプレーの船の幅が増えるやつ
です、うん、CM というわけで聞いてもらっております FTC ラジオ 385MHz というわけなんですけどもね、さあこの時間は映画ジャパニーズ刀発売を記念して作られた商品万能包丁をご紹介しましょう、皆さんにね、その名もこれジャパニーズ刀、わお、料理をする方もしない方もまあ聞いてちょうだい見てちょうだい、すごいよこの包丁、斬新なデザイン、これね、グリップが丸いね、ふんわり握れるね、ジャストサイズね、まさしく日本人の手のサイズに合わせたそんなフォルムねみたいなね、はい、そしてこの先っぽね、やっぱり包丁といえば先がふぃーんって尖ってるイメージね、でもこれ違うね、ジャパニーズ刀は膨らんでるね、まるで亀のよう、あー亀の頭のよう、あー鬼頭のよう、これもまた日本人の形サイズを思わす綺麗な仕上がりね、うん、すごいわね、そして大事なのは切れ味ね、切っちゃうね、トマト、はい、あ、人参、はい、かぼちゃも皮ごと丸ごと、はい、いや切れちゃう切れちゃう、何でも切れちゃう、そして何かやらかしまったのか、じゃあ小指を落とさないかね、はい、喋れた包丁じゃ痛い痛い痛いなっちゃうわね、そんな小指もこの通り、よいしょ、あ、痛い、なんとも切れ味すごい、すんなり切れちゃうからすごい、この包丁で切れないのは家族の縁ぐらいでしょ、そんな私とあなたの縁が切れないうちに買ってちょうだい、見てちょうだい、このジャパニーズ刀、今なら同じものもう一本つけちゃう、ジャパニーズまな板つけちゃう、ジャパニーズ枕もつけちゃう、受付は今から3年間皆さんお電話待ってます、
お電話
っていうのが桜子さんの、
あ、なるほど、でも一応
メタルパワーのアーティストさんで、
うんうん、一応答えますか、これ別のノリでアーティストで、ミュージシャンとかで、
アーティストね、うん、ミュージシャンね、まあ、
でもこういうなんか最強伝説的なんて、なんか最近結局なんか大木ボンド最強説みたいな感じで、
はいはいは
いはい、逆の逆みたいな話になるじゃないですか、
はいはい
はいはい、
アーティストってミュージシャンもアーティストに入ってる、
そうです、それで行った方がいいんじゃないか、 なんかでも昔なんかフジロックに友達が見に行った時にベッチリがなんかもうステージで誰を誰がやったか忘れたけど、メンバーがなんか横にバターってこけてるところに思いっきりその後頭部サッカーボールキックしながらライブしてたって言ってたから多いな、死なへんのかなと思ったけど、
まあ、なんかそれはあのイメージとしてはフィジカルな強さのアーティスト、うん、
そうですね、う
ん、同じミュージシャンでもジョン・レノン、
ああ、うん、はいはいはい、言葉の
言葉で人々を、うん、
逆にだから80超えてから子供を作ったピカソってのもある意味めちゃくちゃ強いです。
それ最強なんじゃないかな
ピカソはね、ピカソはもうメンタル、うん、ピカソとさ例えばでもさマイルス・デイビスみたいな人がさ、うん、同時代にお互いギンギンな時とかでさクラブとかで会ったらさめっちゃ仲悪いだろうね、
クラブで
俺がみたいな人たちが
クラブでピカソとデイビスが会う
俺の方が上だ、いやいや俺だみたいな、
想像したら完全にモノマネショーだから
まあでもね見てみたいところではだってやっぱりこうさ最近のアーティストはやっぱりちょっとナイーブなイメージが強いじゃないですか、
オキチューをはじめね、
あ僕もまあ一応ナイーブでやってますからね、
でもナイーブがパワーに変わるっていうのもあるでしょ、
まあそうですよね、うん、もちろんやっぱり妄想力
ネガティブパワーもあるし、うん、
ちなみにこの3人でガチで相撲とかしたら誰が一番強いですか、
サボちゃんでしょ、
やっぱサボちゃんかな、まあ、僕は多分一番弱いと思います、
俺オキさんだったら本当回し取ってやりたい、
その競技
あの回し取って負けみたいなやつなんだけど、チンコでやって負ける、
もろ出し、
もろ出し、
いやそれ噂話ですよ、あ何
だよもろ出しはない
でしょそれちょっと親父ギャグの世界です
嘘、チンコ出たら負けだよきっと、
まあ多分ね負けでしょう、
出たことはない、
うん、でしょ、
でも出た時にあのすっげーでかくて負けだと思うかもしれない、
ね、あそれはもう見た瞬間に負けたと思ったら自分で手つけて
そうだね、
出そうなったら
出られました出られましたっていう、
そうで、まあ、力士としては本当に負けやけどね、自ら気をつけて
もう引退を意味するんですからね、
タップみたいなやつ、
そうそうそう、春菜さん思考なのは何ですか、
何がいいか、食いしん坊、食いしん坊でいこうか食いしん坊、食いしん坊よっ、呼んだかい、足を呼んだかい、
最後坊ってあんまないです、
そう新しいやつ、
勝間さんのしこ名は食いしん坊で、奥中君のしこ名は、
僕は、何がいいかな、
何がいいかな、
なんたらの花みたいな、
あ花つけたい、うん、うん、ユニサク花のように山の花、
あ
え沖縄、沖縄さんじゃねえ、
沖縄、
あ、あ、あ、おき、あ、おき使いました、
おきな、沖縄の花、
おき、おきなの花、
おきなの花、
おきなの花いいです、
なんか、おきなの花、あの競走馬みたいだね、あ
ただまあこのラジオネーム、
力こそ正義、
力こそ正義さんからの質問、うん、まあ、アーティストさんの中での最強は誰ですかっていう、はい、それはもう、ね、
誰ですか、
ね、ひっかき回していくと、もうそんなものをそんな数分で答えられるような世界の話では、
まあ確かに
DJ サゴだと思うな、
じゃあここにいる、
やっぱりやっ
ここにいる絵描きさんアーティストの勝間さんと福中君、
はい、
しこな勝間さん食いしん坊、うん、北中君大きい菜の花、
はい、
うん、で相撲を取ってもらって
でも俺さ、ね、申し訳ないけど決めてんだよね、相撲は女子としか取らない、
はい、うん、でもこの場所で相撲を取るほどのスペースはないです、
そう、う
ん、なので、はい、ここは東勝間さん食いしん坊、西沖中君大きい菜の花で指相撲で決着をつけてもらって、はい、それでもってこのね、
力こそ正義さんの
最強のアーティストさんに決めます、
ね、まずキンキンのところで最強をまず決めようということで、
はい、決めましょう、
うん、
それでは
じゃあ
いきましょう、ひがし
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
見よって見よって指絡めて絡めてまたなし発揮を。残った、あ残った残った、あ残った残った、残った残った、あ残った残った、指相撲残った残った、指相撲で残った残った、あ残った残った、あ残った残った、
おっ指投げ、
残った残った、残った残った残った、お前これ大丈夫だと分かったのか、残った残った、音声だけでこれ背中どんだけ大変か分かってるのか、残った残った、指相撲やってるけど分かってるのか、残った残った、残った残った、指相撲残った残った、
負けた、
勝った
、西沖縄の花というわけでね、最強のアーティストは沖縄の花、
まあ、春場所は、
春場所はね、
なんとか
奥中君が最強だということで、
そうですね、本当は
春場所に向けていろいろ大変だと思います、なんか今後の意気込みとか、
そうですね、君精進、はい、腰に忘れないように、はい、君精進やっていきたいなと、
はい、
思ってます、
ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、勝者の沖縄の原さんでした、
よ
っ、かたや、今日は残念ながら敗者となってしまいました食いしん坊さん今日の負けた要因などご自分の中で何かありますか。
自分俺たち狙ってたっすけど、
はい、
沖さんの回しも固かったっす、
はい、回しは固かった、
固かった、
やっぱりこの春場所というのは皆さん回しが固いというのはもう皆さん分かっている上であえて狙ったと
ごわす、
はい、
でも自分、
はい、
自分こんなセイクルですから、
はい、
おっとんです、ごわす、
お手首レディオでね、お便りを募集しておりますよね。
そうなんでございます、
はい、
持ってるよ。
本日決まりましたけど、採用された方にはお手首レディオ特製ステッカーを、
そうなんでございます、
そしてあの対象メールの方にはちょっといいステッカーを、そして3ポイント差し上げるということになりまして、
それポイントがたまったら、
10ポイント貯まるとですね、FTC レディオのスペシャル音源に琴勝俣さんがジャケットを書いたスペシャル CD をプレゼント、
なんと欲しいかな、欲しいな
ということになりましたので、皆様どしどしあの偶数月末にね配信しておりますこのモグラグラジオの中
で
屈指の回電波、
はい、
お手首レディオ、今後ともよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
メールは随時募集しております、
メール随時募集しております、
でも結構でございますよ、
四角い顔が丸く収まりません、
昼ごはんです、
せーせ
ー、あ、じゃあ今回ベストメール選ばなくていいですか、
あ、選んだ方がいいんじゃないですか、
ベストメール選んじゃいましょう、せっかくなんで、
そうですね、
うん、
対象メール誰がいいですかね、
まあこの人かな、
この人にします、
なんか
か、まあ
仲いいからね、
シンプルだけどこの人、これも結構最後の、
まあでも、まあ、今日はあれじゃないですか、最終的にこの、この現場でね大きな大鳥の時間まで流れを作ってくれた、
はい、
うん、
これでいきますか、
じゃあラジオネーム力こそ正義さんのアーティストで戦ったら一番強いのは誰だと思いますか、
あ、じゃあこれをじゃあ、うん、ベストメールという
か、このなんかふんわりした一番ノーマルなメッセージが
他の方結構長文だったんですけど、
そう、
あえてね、
だから必ずしも、うん、
そうですね、
長ければ、うん、まあ、もちろん長いのももちろん大歓迎ですけど、でも短いからどうこうとか長いからどうこうとかではなく、
そうそう、
ね、本当に内容も何も偏っていなく、
そうですね、うん、
本当その場の現場のノリだけで決定というなるもので、
まあ、リアルにサボちゃんの編集でね使われるかどうかっていうのが結構ベストメール、
もちろんそこも大事です、
出ます、
うん、
じゃあ今回は力こそ正義さん3ポイント、
3ポイント、
残りの方は1ポイントということになります、おめでとうございました、
おめでとうございます、
いや、
それでは再来月まで、
減点もあるから気をつけろよ、
減点あんの、
ない
減点はないよね、じゃあそういうわけで次は6月の放送ということで、それまで皆さん風邪などひかず指相撲皆さん鍛えておいてください、それでは梅雨の時期一番嫌な時期にお会いしましょう、See you next time! Goodbye!
お疲れ様でした。
レディオ、焼肉レディオ、おてくびレディオ、もぐもぐラグラグ FFTC 焼き焼き肉肉、おてお手くびくび、全部まとめておびくびレディオ。
エンディングでーす。
はい、というわけでございます。ちょっと配信が遅れましたですけどね、
すいません、
はい、申し訳ないですって感じ、まあ、ちょっと台湾が挟まったっていう言い訳をさせていただいていいですかねって感じですけど、まあ本来は偶数月ですから、僕お手首レディオ偶数月月末なんで、ちょっとねいきなりのけから花見の話とかしちゃってますけど、もう季節はもうちょっと初夏を迎えつつあるんで、次からね6月からは遅れないようにしますんで、皆さん引き続きお便りの方お待ちしております。
はい、
info@moglag.com の方に、
ラジオネームをつけて、
はい、懸命にお手首レディオ当てって書いてくれたらそれでいけますんで、はい、このような感じで回答していきますんで、どうぞよろしく。というわけでございまして、じゃあ太田さんの方からモグラグのインフォメーションよろしくお願いします。
はい、ただいまモグラグギャラリーでは京太郎ソロエキシビジョンピーシーカタパルトイントゥーザフューチャーを開催しております。はい、5月29日日曜日まで、月曜が定休日で1時から8時まで、
そうですね、
営業しておりますので皆さんぜひ来てください。
はい、よろしくお願いします。ということで、もう今週1週目なんですけど、はい、まあ、前のオープンからで次の週末が2回目週末という感じなんですけど、
はい、
もう早速と言いますか、かなり作品が売れてきております。
そうですね、
はい、特に今回まあ、来てくれた人は分かると思うんですけど、手書き作品500円からありましてですね、
うん、
まあ、手頃でいい内容のものはどんどん結構早いもん勝ち状態になってますから、
ね、これはもう絶対すぐなくなるなっていうのはもう早速、
もう1週目から早速飛ぶように
思います。お嫁に行くことが決まっておりますね、
はい、ぜひぜひということで、まあ、でもその上のというか、もう少し高い作品に関してもそういうあまりにも安い作品が多いんでちょっと分かりにくいですけど、十分安いですそう、
京太郎さんの展覧会に一度でも行ったことある人とかは分かるかもしれないし、
うん、
作品を見て価格を見てちょっとんって考えたらすぐ分かるぐらいものすごい価格を今回付けさせていただきましたね。
はい、もうこれ必見でして、で、まあ、おそらくこの値段で買えるのは今回が最後ではないかと思われるし、うん、まあ、なぜそういう値段設定になってるのかとかですね、うん、京太郎さんがこの展覧会に込めた思いとかを、今週の週末にこのモグラグラジオで、京太郎さんインタビューをね配信したいと思っております、はい、まあ、土曜日か日曜日には出せると思いますので、これかなり内容すごいいろいろなこと喋ってくれたんで、
ね、
かなりこっち村も必聴ということで、まあ、これを聞いてちょっとこのモグラグ5月の京太郎さん個展は必見ですからね、
お見逃しなく、
はい、ぜひお見逃しなく、よろしくお願いします。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム295でした。ありがとうございました。Welcome to Drag.